マタイの福音書4章17節から25節です。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。そこからなお行かれると、イエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父のゼベダイと一緒に船の中に網を作っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気や痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換の人、中風の人などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスにつき従った。
イエス・キリストは30歳頃になって公の活動を始められました。その直前にバプテスマのヨハネという人が説教をし始めて、悪いことをしている人に悔い改めなさい、神の国が近づいたので、その国が来る前に悔い改めなさいと言って説教をし始めまして、そして悔い改めた人にバプテスマを授けていたんですね。でそこにイエス様も来られて、そのヨハネからバプテスマを受けられました。イエス様は悔い改める必要はありませんでしたけれども、これから救い主としての働きをする、任職の意味でヨハネから、油注ぎ、水を注がれたんですけれども、油注ぎを受けて、これからその仕事を始めようとなさったんですね。しかしその仕事を始める前に悪魔の試みを受けなければなりませんでした。救い主としての働きをするためにはまず悪魔に勝利しなければならなかったんですね。それで、その悪魔の試みですけれども、これは神様が計画されたことで、聖霊がイエス様を導いたと書いてますので、本当に受けなければならなかった試みだったんですね。でその試みに勝利されまして、そしてそれから しばらくしてバプテスマのヨハネが逮捕されました。これはその当時の王様であるヘロデ王がですね、兄さんの奥さんを奪って自分の妻にしたヘロデアという女性を自分の妻にしたことを、王様ですから誰も批判も非難もしなかったんですけれども、このバプテスマ・ヨハネがはっきりと、あなたのしていることは神の御心にかなわないことだ、あなたのしていることは悪いことだと言ったので、それで逮捕されてしまったんですね。でその時からイエス様はガリラ地方で公の活動を始められました。でそれが17節です。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。ここでイエス様のこの宣教、イエス様の教えの中心が天の御国が近づいたということであったんです。そしてそのためにその天の御国が近づいているということは、もうしばらくしたら 天の御国が実現するということなんですけれども、そのために、悔い改めるようにと進めたんですね。進められたんですね。で、今日はですね、この天の御国が近づいたということを一緒に考えたいと思うんですけども、天の御国と言いますと、なんか天国、ね、天の国ですから天国というふうに私たち考えますけども、そうではないんですね。天国というのはやがて行くとこなんですね。でもここはこれは天の御国が近づいてこの地上で今実現しようとしているという意味なんです。それで他の福音書では神の国というふうに書かれています。神様が治められる国、神様が作られる国、神様が始められる国、それがですね、もう今もう始まりそうになっているというふうにおっしゃっているんです。で、この天の御国っていうのはもうとても素晴らしいんですね。まず天の御国は神が作られる国なので、この世の国とは全く違うんです。この世の国は人間が作る国なんですね。人間が作る国ですので、いろいろ欠点があります。どんなにいい国であっても、やっぱり人間というのはどんなにいい人であってももう欠点のない人はいません。ない人がいないどころか、もう人間というのはやっぱり欠点だらけですね。その人間が作る国にはもう欠点がいっぱいです。あの国よりはマシだということは言えると思うんですけども、人間の国に、問題のない国はありません。しかし神様が作られる国は、神様はもうどの方面から見てもですね、こう完全な方なんですね。力においても完全、この正しさ、清さにおいても完全、温かさ、愛情においても完全、もうあらゆる点でこう完全な方です。その神様が作られる国は本当に完全な国なんですね。その国に入る国民はまだ入ったばっかりの時はまだまだもう欠点だらけなんですけども、だんだん訓練されて清められていきますし、清められていかなきゃいけないんですね。でもその国のシステムとしては本当に完全な国なんですね。それから人間の国というのは人間の力によって作られた国です。どの国も武力によって、戦争によって作られました。戦争によらずにできた国というのはまずありませんね。人間の力の強い人が他の人たちの勢力を勢力に勝って、そして支配して国ができているんですね。ですからこの世の国のこの世の国の基本というのはやはり力であったり才能であったり、力のある人がやはりこの国で高い地位につきますし、有名になりますし、優遇されますし、また知恵のある人が才能のある人が優遇されますし、知恵はみんなから人気になると思うんですね。ところが神様の国は神が支配される国ですので、人間が支配する国ではありません。ですから神の国ではですね、もうこの世ではもう偉い人であっても、もうそれは神様と比べたらもう塵に過ぎないわけです。人間というのはみんな塵に過ぎないんですね。神様に比べたらもう誰も誇ることができない。神の国では誰も偉い人がいないはずなんですね。人間の力とか知恵とか才能とか、そういうもので支配される国ではありません。 はりあのテレビなんかに出てる人というのはすごい才能を持っていて、やっぱり すごい人だなと思いますね。そういう人がやはり リーダーシップを取るのがこの世です。しかし神の国ではそうではありません。神の国ではリーダーシップは神様であり、そして、神の力によって全ての人がこう収められていくんですね。先ほどの塩路さんの証し、本当に感謝しました。その神の国の姿をよく証ししてくださったと思うんです。ご自分でね、謙遜に、自分は連戦連敗の人間だと言われました。この世では力によってね、力や才能によって、勝っていった人が支配するので、連戦連勝の人が有名になりますし、脚光を浴びますよね。でも神の国ではそんなの関係ないんですね。連戦連敗だとおっしゃってましたけども、なんかこうアメリカでいろんなこう人を通して神様の愛はもう人一倍受けておられたように証を聞いて思いました。神様が愛して、神様が導いて、神様がいろんな人をこう備えてくださって、友達を備え、いろんな知識を備えてくださるんですね。私たちの教会もできるだけ神の国、天の御国に似たような姿でありたいというふうに思っています。この世の力とか才能が教会の中に入ってこないように、そんなんで人を見ることがないように、そういうのはほとんど生まれつきによると思うんですよね。もうそういうふうに生まれて強い人として生まれたらもうずっと強い人でおりますし、弱い人として生まれたらもうずっと弱さでいけませんね。そんなんで神様が差別されるはずがありません。神様はどんな人もご自分の大切な人、ご自分の本当に愛するもう、高価な器と見てくださるんです。またこの天の御国が素晴らしいのは、その王様が素晴らしいからです。もちろん王様というのはイエス・キリストです。イエス・キリストは神の御子で、神の一人子で、神の一人が人間になられたんで、本当に神様と通じておられてですね、どんなことでもできるんです。あとのところで、御国の福音を述べて、民の中のあらゆる病気、あらゆる災いを治された。そして人々はさまざまな病気や痛みに苦しんでいる病人、悪霊に疲れた人、転換の人、中風の人などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。イエス・キリストは本当にどんな病気でも治すことのできるお方です。ガリラ湖の嵐を沈めることもできました。死んだ人を生き返らせることもできる方です。本当に人間の間ではもうどうにもならない難しいこともイエス様のところに持っていけば何とかしてくださるんですね。でもイエス・キリストは同時にですね、すごい謙遜な方なんです。この辺りを読んでてですね、すごくね、私はねイエス・キリストの謙遜さを感じたんです。イエス・キリストは、そんな力を持っておられるんですけども、少しもですね、私はこんな力を持っている、こんなに強いものだというふうなことを、そういう態度は少しも出していらっしゃらないんです。ごく普通の人としてバプテスマのヨハネのところに来てですね、私もバプテスマを受けたいと、ヨハネがいやそんな とんでもないと、私こそあなたからバプテスマを受けるべき人間ですのに、そんなあなたに授けるなんてことはとてもできませんと言ったときに、私たちにとって全ての正しいことを行うのは御心にかなっているんですって言ってですね、受けられたんですね。すごく自然なんですね。そしてその自分のこの公の働きを始める 時が来たことを知ったのもですね、バプテスマのヨハネが捕らえられて、でやっぱりイエス様はバプテスマのヨハネの働きを、大切な働き、もう多くの人々が神に無関心になって神から離れている、その時にですね、本当に神様の言葉、神様のためにこう叫んでいたバプテスマのヨハネの働きというのはとっても大切だと思っていらっしゃったんですね。そのバプテスマのヨハネが捕らえられた、でこの働きは誰かがしなきゃいけない、そう思ってイエス様は自分の時が来たことを知られたんだと思うんですね。そこにはですね、何かそんな神の子だとか、すごいこの高い位の人だというような印象一つもないんですね。普通の、ごく普通の神に仕えるしもべ、本当に神の栄光を、神の栄光を願い、本当に神のためになればと願っている一人のしもべの姿なんですね。で、その新約聖書をずっと通してね、イエス・キリストがね、私が王であると言われたことどこにもないんです。私たちはイエス様王の王であるとこう信じてますね。でもイエス様自身がね、私は王だと言われたことないんです。まあ、この周りの人がそのイエス様を王だと信じるようになったんです。神の子だと言われたことないんです。バプテスマ、バスペスのヨハネからバプテスマを受けられた、するとね、天から聖霊が鳩のように下ってですね、そして天から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという声が聞こえたんですね。また弟子たちに、あなた方は私をどういうふうに思っているんだと聞きになった時に、弟子たちがあなたは生ける神の子キリストですと告白した。その時にその告白を受け入れられたんですね。王様だと言われたこともないんですけども、神に従っていかれて、十字架も御心だと思ってその十字架刑を受け入れられたんですよね。で死んで復活は神様が復活されて、そして天に引き上げられて、天の右の座に、神の右の座に、つかせられたんです。ですからイエス様自身が何かですね、自分はこんなに偉大なものだ、自分はこんなに偉いものだと言われたことって一つもないんですね。言われ、もうただ神に従っておられたら、いつの間にかもうね、そのことが事実、本当に事実、神の子であり、この神の国の王なんですね。そのことが証明されていったんですね。だから何でもできる王様であり、しかもこんな謙遜な王様、こんな王様おられたら幸せですね。本当に私たちはいつもそのイエス・キリストという王様に従っていて、王様と付き合っているんですね。そしてですね、天の御国に、いくら天の御国は素晴らしいと言っても、そこに入れなかったら意味はないですよね。意味はないどころか、とても素晴らしいとは言えませんよね。で、悔い改めなさい、神の天の御国が近づいたからという言葉はね、バプテスマのヨハネも言ってたんです。3章で同じ言葉が書かれてあるんです。でもバプテスマのヨハネが言ってるこのニュアンスとイエス様がおっしゃっているニュアンスは全然違うと思うんです。バプテスマのヨハネは神の国が近づいている、そして神が裁きとこの天から火を下して、もう悪いことをしている人間、罪多き人間をみんな焼き尽くしてしまって、この世を清められるという、そういうなんかこう恐れの中でですね、だから悔い改めなさいと。それもね、悔い改めたら救われるとかそういう感じではないんです。もうその天から火が注がれるときに生き残れる人間はいるかどうかわからないけども、でも悔い改めなかったら絶対滅びてしまうから、もう絶対もう少なくとも悔い改めなさいという、そういう感じでバプテスマのヨハネ言ってるんですね。でそれは旧約聖書の預言者たちも同じような感じで言ってますんで、 まあ、バプテスマのヨハネも一人の預言者だと思います。しかしイエス・キリストが悔い改めなさい、天の御国が近づいたからとこう言って言われた時にはね、他の福音書では福音を信じなさいとこうおっしゃってるんです。でね、この天の御国が近づいたということが福音だとおっしゃってるんですね。どうしてそれが福音なのか。それは悔い改めさえすれば天の御国に入ることができるからです。救われるからです。この時イエス様はまた後に人々のこの罪をあがなうために自分が十字架にかかるということを考えていらっしゃったと思います。そういうこの考えがあったんで、そのうちもうみんなの罪を全部あがなうので、だから大丈夫だと、悔い改めなさい、そしたらみんな天国に入ることができます。この素晴らしい 天の御国に入ることができます。ですからこのイエス様のメッセージ、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからというようなね、もう私たちにとってはもう本当に福音なんです。良いニュースなんです。このことを信じて、そして悔い改めてイエス・キリストを信じて天の御国に入りましょう。それ天のお父様、今日の御言葉は感謝いたします。本当にイエス・キリストが私たちに天の御国に入る道を開いてくださいました。私たちその御国に入れられて感謝いたします。どうぞ御国にふさわしく私たちを清めてください。また多くの人々がこの素晴らしい天の御国に入ることができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。国立